もしもし。
あ、もしもし。はい、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
49歳です。
49歳。お子さんは？
19歳の長男と、
はい。
18歳の長女と、
はい。
次男が12歳です。
はい。
中学生になります、今度。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
妻がちょっともう我慢できないからっていうんで家を出ていくっていうことで離婚をするっていうことになったんですが、
離婚することになったということで今は一緒に生活してるんですね。まだ、
はい、生活してます。
でこんな状態になったのはいつ頃からですか？
大体2年ぐらい前からです。
2年ぐらい前から。
はい、
でだんだんとこう関係が悪くなってって、まあ、2年ぐらい前にはもう我慢できなくなったというのか、なんか2年ぐらい前で何かがあってそうなったとって。
2年ぐらい前に、出ていけって一言言ってしまったのをきっかけに、態度がだんだん変わってきました。
あなたがその奥さんに出て行けって言ったのは、まあ、
はい、
どんな事件だったんですか？
結局家の中のこと何にもやらないし、お金の使いがちょっと荒かったので、
もうちょっと節約してくれよって、俺、
ね、
稼いでんで大変なんだっていう、なんかそういう気持ちがあって、お金使いが荒いと。
はい、
あなたから見るとここは節約できるじゃないかっていうようなことはあったんですか？
はい、そういうのはやっぱり食事のことに関してもそうですし、やっぱり電気代とかそういう光熱費関係とかも、
要するに電気も外出るときに、はい、ちょっと消していけよと。
はい、
あなたからすれば節約になることはやってほしかったということなの？
はい、そうですね。
そうするとこういうことなのかな。奥さんの側からすれば悪いはないし、
はい、
別に無駄遣いしようとはしてなかったんだけれども、なんか使い方としてそういう細かいところまで気が回らないような女性だったのかな。でそれが、まあ、2年前まで来て爆発しちゃったと。
はい、
それでそれ以後出ていけということで、もう話し合いは出ていくということで。
そうですね、そのつもりでずっと生活している感じだった気がします。はい、
それで今日電話かけてきたことの相談の内容っていうのは、
離婚はもうするのは避けられないんで、だからそれに関して今までこう浪費、旅行、家族旅行とかもほとんど行けないで、車なんかももう20年乗り続けてまして、でそういうのも含めてこうその僕がこう専業主婦でやってもらって、僕が稼いだお金ほとんど使われて今手元に全然残ってないんで、この先少しでも返してもらえないかって。
ああ、なるほど、そういうことですか。
はい、
そういう生活
ちょっと腹の虫が収まらないのもありまして、
俺はこんなに稼いできたけどもう今のところ一銭も残ってないと。
はい、
だから今言った腹の虫も収まらない、少しはその別れるに際して奥さんの方からお金もらいたいと。
はい、
ということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうするともう離婚は決まってると、
ね。はい、
あなたももう離婚でいいんだと。
はい、もう離婚でいいと思ってます。
最初からそういうことを思ってたんですか？つまり
最初からもう浪費とかそういう家のことをあんまりちゃんと僕が思った通りにですけど、なかなか行かないっていう風なのは、まあ家族であれば仕方ないし、ある程度多めに見ながらこう生活していかなきゃって思ってたんですが、結局もう嫌になっちゃったからこう出て行って、今まで 散々こう節約してこう必死に稼いできた私としてはもうあとは知らないよって、私は私で新しい人生歩むわなんて言われちゃうとちょっと腹立ってしょうがなくて、
まあ、だけどもともと21年前結婚した時は恋愛で結婚されたの？
はい、そうです。
で、まあ、なんていうかな、一緒に暮らしてみないと日常生活の金遣いってわからないと思いますが、
はい、
でもなんとなくどういう人かは分かってたってことはないですか？
給料もらってる人間じゃなかったんで、うん、そんなにお金遣い荒くないだろうなとか、
なるほど、
あとはまあ家のことはできるできないはなんかできなそうな気がするっていうのはあったんですが、うん、
それは予感してたわけだ。
はい、
なるほど。
だからあのなかなか結婚までの期間は長かったんですが、
はいはい、
踏ん切りつかなくて、
あ、そういうのもちょっと引っかかったりはしてたわけですね。
そうなんですね、はい、ただ幸い子供がお腹にできたんで、うん、席入れるっていう形で一緒になったんですが、
なったと、はい、で暮らしてみたら、お金遣いとかもやっぱり最初からあれ意外とだ、うん、っていう感じだったんですか？
最初任せてたらもうとんでもなかったんで、うん、月いくらっていう感じで、
はい、
20万なら20万を生活で渡してっていう形にしたんですが、
うんうんうん、
月末になるとお金がない、お金がないって言って、
あ、その月いくらで収まらなくなっちゃうんだね。
そうですね、はい、
で5万10万と月末にまた いるようになっちゃうと。
そうなんですよ、はい。
じゃあそれを何、大体もう21年間、まあ、全部とは言わないまでも20年ぐらい続けてきちゃったっていうこと？
はい、そうです。
なるほどね。気持ちはわかるんだけど、
はい、
今ご自分でおっしゃっていることの裏返しなんですけど、
はい、
結婚当初、まあ、暮らし始めてみたら、奥さんがそういう人だっていうのは気づいていて、何とかしようとその月いくらって決めてみたけどダメだったとかやってきたっていうことだから、
はい、
ね、裏を返すとね、この21年間結局あなたも認めてそういう生活をしてきてるんですよ。不満はあるんだろうけど、
はい、
そう
ですね、
うん、
はい、間違いないです。
うん、でなんだかなとか思いながら、はい、でも家族がねいるし子供もいるし、うまくやっていこうよと思って工夫をしてやってきてるっていうことは、そういうあの夫婦のあり方をあなた自身も認めてるわけだよね。許容してるっていうのかな、
はいはい、
でそうすると何が言いたいかというと、
はい、
あなたが少し取り返せないかっておっしゃるんだけど、そういうお金の使い方はあなたと奥さんで、まあ、納得したかどうかは別にしてこれでいくしかないなとあなたも思ってやってきたことだから、
そうですね、
はい、今になって、
うん、
こんなことになるんだったら金返せよっていうのは、はい、これはね法律的には成り立たないんですよ、
はいはい、
で離婚するときに、請求できるのはこれご存知かもしれないけど、はい、まあ、一つはあの養育費の問題があって、まあ、お子さん、はい、上のお子さん二人はもうだいぶね19、18だから、はい、もうすぐ成人になっちゃうけど、12歳の男の子次男さんは、まあ、しばらく未成年で、
はい、
離婚したときに、育てる方、引き取った方に対してね、その育ててない方が養育費払わなきゃいけないっていう問題が一つありますよね、
はい、
でその他に離婚原因をもし作ってどっちかが悪いっていうんであれば慰謝料を払わなきゃいけない。例えば浮気したとか、はい、そういうね暴力があったとかいうケースはね、
はい、
あなたの場合は
ないと、
まあ、よくわからない、正確に聞いてないけど、だけど普通はまあ性格の不一致みたいな感じですよね。
ああ、なるほど、はい、
うん、だってあのちょっと気になったのは、あ、多めに見てやればとかっていう言い方って全部あなたが基準で言ってるじゃない。
そうなんですよ ね、
向こうの基準は細かいこと言い過ぎじゃないって思ってるかもしれないから、
あると思います、
ね、それってどっちかが正しいってことじゃないから、
は
い、
そうですね。
そうするとなんかこれはもう考え方とか性格が違うからっていうんでどっちがいい悪いってなかなか言えないでしょ、
はい、
そうすると慰謝料って話にはなりづらいかなと思うんですよ。
で、あ、なるほど、
うん、であとはあの聞いたことあると思いますけど、財産分与というのがあって、
はい、
結婚生活の間に作った財産が、まあ、プラスのものがあればそれを2人で半分ずつに分けましょうと、
はいはい、
いうことがあるので、
はい、
離婚するときはあなたが稼いできて貯金が残っていればそれを半分ずつに分けましょうみたいな話になるんですね。
はいはいはい。
で家は結婚する前から持ってたのかな。
はい。
そうするとそれは結婚生活の最中に作った財産ではないから財産分与の対象にはならないんだけれども、
はい、
結婚の間にできた財産は、どっちが稼ぐ、はい、どっちかが主婦をやってるということに関わらず、
はい、
だって、
はいはい、
あの、ね、奥さんが家守っててくれたから、ね、外で、まあ、その、はい、運転をしてね、まあ、結構家開けること多かったんですかね。
大体毎日帰ってきます。
あ、そうですか。
はい。
それにしても、外で座って稼いでくる人と家を守る人がいたら、それは、二人で家庭を作ってるんだよっていうことで、半分ずつ財産分与しましょうっていうのが今の裁判所の考え方なので、
はい。
で、その三つなんですね。
はい。
だから、はい、あとはもうあなたもわかってるみたいだけど、ちょっとね、なんかもう今離婚することになっちゃったから、
はい。
決まってるんだったらいいけど、自分の基準でね、物を言っちゃってるから、きっとそれが、はい、我慢できないっていう向こうの反応になるんでしょうね。
はい、
うん、多めに見てやるとか、仕方ないなって、まあ、お互いそういうことがきっとあるから、
うんうん、
今日のご質問の直接の答えとしては、浪費した分を返せというのは、結婚生活の間に、それは難しいですね、
ですね
という答えになっちゃいますね。
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
今、坂井先生にいいご説明いただいて、よく納得されたと思うんですけれども、
はい、
ほぼ毎日家に帰ってくるっていう、あなたは法と秩序を守ることに価値を感じてる人間なんですよ。
ああ、なるほど、はい。
だから基本的に奥さんと価値観が違うんだろうと思ったんです。
はい。
つまり外に広がっていくタイプではなくてね、法と秩序を守る貯蓄型タイプの人間なんですよ。
はい。
だからほぼ毎日家に帰ってくる。
はい。
これはあなたにとってそれほど辛いことではなかったことです。男の中には、はい、そう、しょっちゅう家に帰んないで、外で飲んだくれてたいよっていう人もいるわけですけれども、で、そういう人がね、あなたの話を聞くとね、はい、よくやるなと思うかもしれないけれども、はいはいはい、あなたにとっては、
うん、
ほぼ毎日家に帰るっていうことは、決して辛いことではないんですよ。
はい。子供の顔見るのがやっぱり楽しかったんで、
そうなんです。
はあ、
だからこそ、
はい、
浪費っていうのは、あなたにとっては大変許せないことなんです。
はい。
法と秩序を守ることを最大の価値とする人にとって、浪費っていうのは、
はい、
許せないことです。
は
あ、だけども、法と秩序を守ることを最大の価値とするタイプの人間でない人にとっては、
うん、
浪費でも何でもないんですよ。
ああ。
だから同じことが、
ええ、
あなたにとって浪費だから許せない。奥さんは浪費とはおそらく思ってもないんですよ。だから節約ということ、貯蓄ということ、法律ということ、結婚という秩序、それらのすべてのことが全然奥さんとあなたと違うんですよ。
うん、
感じ方が。
はいはい。
で、あなたのような場合は、貯蓄型タイプっていう言い方なんですけれどもね。
はい。
人間のタイプとしているんです。法と秩序をすごい価値とするタイプっていうのは、この二人が両方がこの価値観を持ってる場合にはうまくいきます。
ああ、なるほど。
基本になる価値観が違いますから、多分ね、奥さんの方がちょっと情緒的に成熟してるんです。心理的に成長してるんです。
ああ。
ということで、坂井先生がおっしゃったように、
はい、
まあ、取り返すのは、まあ、法律的にも難しいですけれども、
はい
はい、その心理的に言ってもこれは無理な話です。全く違った心理的な段階にありますから。
あ、はい、あ、なるほど。
よろしいでしょうか。
ああ、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
法と秩序を価値として守る貯蓄型タイプの人間です。